石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は2ヶ月ぶりの武田英子の気になるです。
2ヶ月ぶりになるんでしたっけ。
そうですね。
あ、そうですか。
お久しぶりでござい
ます。どうぞよろしくお願いします。今週は何が気になっていらっしゃいますか。
はい、今月のテーマが防災ですので、関係した気になることなんですけれども、
はい、
防災と減災ってどう違うのかなと思ったんですね。なかなかここ深く考えたことがなかったんですけども、
はいはいはい、
改めて聞きたいなと思いまして。
そうですね、まあ、私ども、はい、防災減災ニューディールというのをワンセットでワンフレーズで言ってきてましたけれども、
似たようなことですよね。
まあ、根本的に全く違うものではないと思います、
はい、
で防災そして減災、まあ、減災という言葉がおそらく後から出てきたものだと思いますけれども、要は防災というのは、まあ、読んで字のごとく災害を防ぐというふうに書きます。で災害を防ぐためのさまざまな対策を取っていくということなんですが、まあ、見る人から見るとこの災害というのは完全に防ぐことはできないと。津波にしても地震にしても、やっぱり日本は地震大国ですし、日本を全て国土をコンクリート詰めにしたりとか、あるいは堤防で全部覆ってしまうとか、
はい、
そういったことっていうのはやっぱり自然の災害というのは発生そのものは防ぐことはできないので、災害が発生した時に、被害を最小限にするための取り組みのことを、まあ、減災と呼ぼうじゃないかということで、まあ、減災という言葉ができたんだというふうに思いますが、まあ、結論から言うとやっぱり防災と言っても当然防災対策を取ることによって災害からの被害をできるだけ少なくするということだと思いますので、根本的に違う言葉ではないと思います。
はい、まあ、どちらも個人でできることもありますし、まあ、国でしていくこともあるということですね。
はい、防災、まあ、減災もそうですが、その災害に対する備えですよね、
はい、
これはやっぱり徹底的にやっていく。その備えというのはその災害が起こる前にその災害ができるだけ発生しないようにしていく備えというのもあるでしょうし、いざ災害が起こった時にどういうふうに対応したらいいのか、その時にどれだけこう被害を最小限するために命をできるだけ守れるような対策というのをやればいいのか、まあ、こうした総合的な備えという意味で防災減災両方地域でも個人でもそして行政の面からも取り組んでいかなければいけないことは山のようにありますね。
はい、例えば地震がどこで起きそうかというのを専門家の方がこう地層なのを考えて調査をしていくっていうのも防災減災につながる。
そうですね、
ですかね。
まあ、地震速を起こるための観測点というものを作っていくということも非常に大事ですし、その観測点というのを作っていくためにも地層断層がどこに走っているか、活断層がどこに走っているか、どういうところで地震が起きやすいのか、まあ、関西地域ですといわゆる上町断層とか、
はい、
あるいは三連動型地震、東海東南海南海の三連動型地震がどれぐらいの確率で発生するのかということを、まあ、地震の専門家学者の先生方が必死に研究をされている。こうした研究分野にやっぱり女性というのも非常に重要なことだと思います。
はい、それから個人単位で考えると、例えば家の中にタンスがあって、あ、地震が起きたらこのタンス倒れてきそうだなとか、こう想像ができるじゃないですか。そうすることも防災減災の一つにつながりますよね。
そうですよね。いざ災害が起こった時に、例えば会社にお勤めの方ですと、帰宅困難者という2年前の東日本大震災の時もよく言われました。会社から、まあ、家に歩いて、まあ、帰らなければならないわけですけれども、まあ、非常に長距離で帰ることができない、そういった時にはやはり、まあ、まずは会社に寝泊まりできるような体制を整えていくということも非常に大事ですし、そうした帰宅困難者対策というものをどういうルートでどれぐらいの距離であれば帰った方がいいのか、泊まった方がいいのか、そうしたことも自分の中でイメージトレーニングをしておくということも非常に大事だというふうに思いますね。
はい、大阪でも津波の被害がもしかしたらあるかもしれませんしね。
はい、そうですね。だから通るルートが果たして安全なのかどうなのか、はい、そういったことも確認しておく必要がありますし、また各地域地域で配られているような防災マップ、これをしっかり確認をして、自分たちの地域は、まあ、どういったこう津波の被害が想定されているのか、あるいはどの辺の地域であればその土砂災害が想定されている地域なのか、その辺のこともあらかじめ頭に念頭に入れておくことっていうのが非常に大事ですし、それを、まあ、家族で共有をしておくこと、
はい、
いざ災害が起こった時にはここで集まるようにしようということも決めておいて、まあ、前もこの番組でも紹介いたしましたが、まあ、避難所となる、まあ、学校は分かっていて、もその学校に多分たくさんの方が避難されます。そうした時にその学校のこの鉄棒のこの場所で集まるようにしておこうとか、はい、しかも、まあ、24時間ずっとそこにいるわけにはいきませんので、朝何時と夕方何時にここに集まるようにしておこうとか、そこまでまあ具体的に決めておくと非常にいいと思いますね。
防災マップを冷蔵庫なんかに貼っといて、その中に冷蔵庫に 12時とか書いておいたら、はい、こうみんな目に留まっていいかもしれませんね。
そうですね、はい、まあ、やっぱり家族でいざ災害が起こった時にどうしよう、いざ非常時の時に持ち出さなければならないものは何なのかというのを決めておくこと、あるいは、まあ、家族の中で役割分担をどうするかということもある程度決めておくことっていうのが非常に大事になってくると思いますね。そうした、まあ、イメージトレーニングというか、
はい、
組んでいくことも大事だと思いますね、
はい、これまでは水や食料さえ準備しておけばいいという感じに思ってたんですけれども、家族構成とかその土地土地で立地条件も違いますからね、その個人でどれだけ考えるかということが大事になりますね。
まあ、個人で考えていくこと、そしてまあ地域での取り組みですよね、はい、まあ、地域によってもやっぱり意識というのは全然違いますので、まあ、山間部あるいはマンションのお住まいの方々、それぞれの地域に合った取り組みというのも必要になってきます、ね、高層のマンションにお住まいの方ですと、そのマンションの中での協力をどういうふうにやっていくのかということも考えていく必要がありますし、また沿岸部ですとその津波に対する被害からどうやって逃れていくのか、学校で備蓄されている備蓄品がいざ津波があった時にきちんと耐えれる状況にあるのか、津波で流されてしまって備蓄されてたものが使い物にならなくなってしまっては意味がありませんので、そうしたそれぞれ地域地域に合ったその取り組みっていうのはやっぱり行政はどうしても確一的にですね、まあ、指示を出してこういうふうにやりなさいというので進めがちなんですけれども、それぞれの地域に合った声を上げていくということが非常に大事だというふうに思うんです、
はい、
一昨年の東日本大震災の後、大阪府下の学校が防災機能をどれだけ持っているのかということを総点検をさせていただきました。もちろん電気もあるいは水道も止まってしまっているような状況の中で、例えば通信手段がちゃんと確保できるような状況にあるのか、あるいは水がきちんと確保できるようなルートが考えられているのか、まあ学校というのは教育の場がという概念が基本ですので、
はい、
避難所としてきちんと機能するような体制になっているのか、地域で例えばいざ避難した時にそれぞれまあ役割分担をしなければいけないと思うんです。食事の手当をする人、あるいは各住民の方々の安全確認をする人、それからそれぞれ その避難された方が住みやすい住環境を整備する役割を担う人、まあ、そうした役割分担というのを想定しておくことも必要ですし、その防災機能を持つその学校というものがきちんと整備されているかどうかというのを、まあ、点検させていただいたんですけれども、
はい、
まあ、残念ながら十分な成果が満たされている学校というのは非常に少なかったんですよね。でやっぱりこうした点検をさせていただいた結果をもとに、今各自治体ごとに学校の防災機能を強化するように今運動を進めておりまして、予算も獲得していけるように今頑張っているところなんです。